それでは改めまして、神様の言葉である聖書のメッセージに心を向けていきたいと思います。私たちは今第二コリントを学んでいます。どうでしょうか。もうこの何週目かに入っているわけですけれども、皆さんにとっての第二コリントの印象というものが変化してきたでしょうか。第二コリントは聖書の中でもちょっと変わった不思議な本だと思います。パウロ書簡と呼ばれるパウロが書いた手紙は全部で13個あるわけですけれども、個人的な感情が最も加えられて書かれてある、それが第二コリントということができると思います。しかし大変不思議なことですけれども、個人的な感情を最も多く記しているこの手紙において、パウロ個人を超えた普遍的な真理が輝く瞬間があるんですね。神様、非常に不思議なことをなさったと思います。土の器の中に宝を入れているという言葉が、パウロの表現の中でありますが、この土の器の中に宝を入れているという表現も第二コリントの中にあるわけですけれども、まさに第二コリントという一見荒削りな土の器、人間的な手紙に一見見える、その手紙の中にいくつも神様は宝を隠しているというふうに言うことができると思います。それを私たちは一緒に発見していく、あ、ここにも宝があった、ここにも宝があったというふうな、発見を繰り返していくシリーズでありたいと願っています。さて、もう一度先週に引き続いてこの第二コリントという手紙の状況を整理をします。パウロは地中海世界をあちこちへと巡回しながらメッセージをしたり、手紙を書いたり、教会を建てたりしています。そして今は第3次伝道旅行の途中です。パウロはこの第3次伝道旅行の中で2回コリントを訪問しようと思いました。しかし事情によって計画を変更せざるを得なかった。2回行くことはできなかった。するとコリントの人たちから計画変更に対してクレームが上がってきたというのが状況なんです、背景なんです。さて、いくつかのポイントで今日のメッセージ聞いてまいります。1つ目、まず押さえておきたいことは奉仕のスピリットについてです。1章の23節を読んでみます。第二コリントの1章の23節をもう一度読みます。私は自分の命にかけ神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方への思いやりからです。パウロはコリントの教会へ行かなかった理由について一言で言ってます。それは自分のわがままではなくて人々に対する思いやりのゆえなんだというんですね。そして2章に行きまして、2章の3節と4節を見てみます。2章の3節と4節ちょっと長いけど読みます。あの手紙を書いたのは私が訪れるときに私に喜びをもたらすはずの人たちから悲しみを受けることがないようにするためでした。私の喜びがあなた方すべての喜びであると私はあなた方すべてについて確信しています。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。これだけ読むと何を言っているか、この一瞬わけわからない感じですけれども、あの手紙を書いたっ と書いてるんですね。そのあの手紙というのは第一コリントと第二コリントの間に書かれた手紙です。これは涙の手紙と一般に言われて今では失われています。その涙の手紙を書いた動機は4節の最後、溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためなんだと言ってるんですね。この動機は愛なんだ、そして先ほどは思いやりなんだとパウロは語ってます。愛と思いやりのゆえに自分はこういうことをしてるんだというのがパウロの主張なんですね。さて重要なのは1章の24節です。1章の24節を皆さんと一緒に読みたいと思います。よろしいですか。3、はい、私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。アメン。ありがとうございます。ここにはパウロのモットーが書かれてあります。教会のリーダーとしてパウロがいつも考えていることは、自分はあなた方の信仰、人々の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものだというんですね。自分は人を支配しようとするのではなく、人の喜びのために協力するもの、使えるものだということです。ここから私たちは奉仕のスピリットを学びます。クリスチャンのリーダーというのは使えるものなんですね。まず何よりも使えることを大切にする。私たちが教会の働きをするときに大切なのは奉仕のスピリット、使えるスピリットです。例えば教会には牧師と呼ばれる立場の人間がおりますが、この教会だと私ですけれども、牧師は偉いわけでは決してないし、支配しようとするものでは決してありません。牧師はまず何よりも使えるものでなければならないんですね。牧師が聖書の解き明かしをこうして毎週毎週メッセージでさせていただく場合も、決して上から教えるのではなくて、教会の益となるように、聞く方々の益となるように奉仕する心、使える心で解き明かすんです。私がメッセージの準備をするとき、いつも心がけている気持ちは使える心ですね。教えてやろうという気持ちになることはもう全くありえなくて、いつも皆さんが聖書をよりよく理解できるように、できるだけ分かりやすく語れるように、もう全力で分かりやすく言うことができるように使える気持ちで準備をします。そして私だけではなくて、例えば役員と呼ばれる立場の方々も教会にはいらっしゃいますし、またいろんなグループのリーダーを務めてくださる方もいますけれども、スモールグループや聖書を学ぶ会やいろんなこの賛美フラー、パッチワークサークルといろんなこの働きのリーダーをしてくださっている人がいますが、その人たちも決して偉いわけではないし、支配しようとするものでもありません。心を配って教会の益のために、教会の喜びのためにへり下って使えるものなんですね。それがパウロの言いたいことなんです。24節、私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。牧師がリーダーたちが使えるというのは当たり前だ、だからさ私に使えよっていう人がもしいたらですね、そんな人いないと思うんですけど、そういう人がもしいたらそれもちょっと違うんですね。キリストの教会は使えられる人はいない、まあもっと言えば全員が、全ての人が使えられる人であり、そして全ての人が使える人なんですね。互いに使い合う、みんなが使い合う、それがキリストの 教会なんです。聖書塾という、イベントが先日ありました。南大沢チャペルの方々も、何人か出席してくださって感謝をします。マルコの福音書のエッセンスを分かっていただくための講演をしなさいと言われて、私が講師を務めました。自分の教団の自分のグループの良さを発見したことが一つあって、まあ手前味噌というか、この自分のグループのいいところだなと思いましたことは、私たちのグループは本当に聖書が好きなんだなと思えたことです。とっても真面目な講演をやったんですね。いわば地味な、この、面白おかしいことを言うのでない、派手さがあるわけでない、ゴージャスさゼロみたいな、講演をやったんですね。コツコツ真面目に聖書を読んで解説するという、だけれども参加した皆さんが真剣に、そして本当に聖書の内容を楽しんでくださったんですね。これは大変嬉しいことでした。そして今回の聖書塾のテーマはマルコの福音書でしたから、使えるとはどういうことかということを必然的に考えました。そして奉仕のスピリットの使える心の一番のモデルは何なのか、それはイエス様なんだという結論になりました。イエス様はこのいつも使えるということを求めていました。イエス様が言った重要な言葉の一つに、私は使えられるためではなく使えるためにこの地上にやってきたんだという言葉があります。イエス様はいつも使えることを求めておられたんだということを頭に留めたいと思います。次のポイントに行きます。次のポイントは、罪を悔い改めることと罪の許しを受けることについてです。コリントの教会の中のある人が罪を犯してしまったということがあったようです。これは会員の罪ではないかと言われています。それをちょっと読んでみましょう。2章の5節から7節の前半です。2章の5節、もしある人が、これはコリント教会の中のある人ですね、が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。6節、その人にとってはすでに多数の人たちから受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。パウロは以前に書いた涙の手紙の中でその罪の指摘をしました。その人は悔い改めて、そして教会から人々から叱るべき罰を受けたんです。ここで考えたいことは、悔い改めのないところに罪の許しはないということです。この罪を犯した人はきちんと自分のしたことを悔い改めたんですね。そして許しを受けた。悔い改めのないまま、これはあやふやにしよう、そういうことではない、あやふやにされていったわけではない。また同時に考えたいことはですね、許しのない悔い改めでもないということですね。許しのない悔い改めであってはならないとパウロは言うわけです。悔い改めたこの人をですね、いつまでもこの人の過去を許さず、失敗を許さず、教会の交わりから締め出し続けるようなことがあってはいけませんよというんですね。コリントの教会はこの世のただ中にあるような教会でした。修道院のように俗世間から遠いところに建てられていたわけではありません。むしろコリントという町の性質を見ますと、この世のただ中に存在する教会です。 そしてそれは私たちもそうですね。この今日集った方々の中に修道僧やシスターはいません。この教会も人里離れた山の中に立っているというわけではなくて、町のただ中に立っているわけです。いわば私たちもこの世のただ中にある教会です。罪の悔い改めが生涯必要のないというクリスチャンは一人も存在しません。ある教会で私が罪に関するメッセージをした時の思い出があるんですね。メッセージをこう一生懸命語ってですね、その後にこのある方からですね、罪罪っていうふうに今日の牧師は繰り返してたけど、クリスチャンはイエス様を信じて罪を犯さなくなっているはずなのに、何のことを今日の牧師は言ってたのかしらという、そういう方がいらっしゃったっていうんですね。この私直接聞けなかったんですけど、数日後、人づてで聞いたので、どなたが言ってたかということもわからなかったんですね。まあ咎めるわけではなくて、ぜひその方に真意を聞いてみたいな、どういう意味でおっしゃったんですかとこうお伺いしたいなと思ったんです。クリスチャンになると罪を犯さなくなる、罪がなくなるともし考えていらっしゃったのならば、それは誤解です。クリスチャンになったら罪がなくなるとは聖書は決して教えていません。皆さんに考えていただきたいことがあるんです。教会にある十字架というのは一体誰のためなんでしょうか。教会に初めて来た人のためでしょうか。あるいはイエス様をまだ信じていない人のためにこの十字架があるんでしょうか。まあ、それもそうなんだけれども、それだけではなくて普段から来ているクリスチャンのためでもあるんです。クリスチャンは日々罪を悔い改め、日々許しを受け取る存在です。ですからこの十字架は誰のためかと問われるならば、十字架を必要としているのは私です。そして皆さんです。主の祈りというお祈りを私たちは毎週祈っています。先週もメッセージの中で主の祈りを見ましたけれども、今日もちょっと見てみたいと思います。主の祈りの中にこんなフレーズがあるんですね。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、という言葉があるんですね。これをですね、人を許しなさいという命令だと受け取っている人は多いと思います。まあ、それもきっと含まれている。我らに罪を犯す者を我らが許す、まあ、人を許すということは含まれているんだけれども、それは間違いとは言えないんだけれども、まず理解したいことはですね、我らの罪をも許したまえと祈っているということですね。私の罪を、私たちの罪を許してくださいと主の祈りで私たちは祈ってるんですね。そして罪を犯すことができるだけないように、少ないように、私たちを試みに合わせず悪より救い出したまえとも祈っているということですね。イエス様は私たちの必要を知っているんです。イエス様は私たちに何が大切かということを誰よりもご存知なんです。これはイエス様の知恵です。イエス様が教えてくださったこの私たちの必要を知っての祈りなんですね。イエス様は私たちに日ごとに私の罪を、私たちの罪を許してくださいと祈ったらいいと考えていらっしゃったということです。さて3つ目のポイントに行きます。3つ目のポイントは2章の8節から10節を読んでみることで分かります。2章の8節から10節、そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。 9節、私が手紙を書いたのはあなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。2章の10節、あなた方が何かのことで人を許すなら私もそうします。私が何かのことで許したとすればあなた方のためにキリストの御前で許したのです。3つ目のポイントは、キリストにあって許しを宣言するということです。パウロは罪を犯した人を許してあげなさいとここで語っています。それはあやふやにしろということではなくて、この人がやったことをあやふやにして忘れなさいということではなくて、悔い改めがあったし十分に罰を受けたから、もうこれ以上懲らしめは必要ないと彼は言ってるんですね。そして何よりも10節にある通りに、キリストの御前で許すということを彼は進めています。キリストの御前で誰かを許す、誰かが許されているということを宣言する。私たちが罪を許されるのはイエス・キリストの十字架のゆえであるし、それはあやふやになったのではなくて、イエス様の十字架によって許されるということなんですね。そして私たちが他の誰かを許すときにも、それはイエス・キリストの十字架のゆえに許すことができるんですね。私自身の思いとしては許せないという気持ちがあったとしても、イエス様の十字架のゆえにその人を許すことができるんです。このキリストにあって許しを宣言するということをパウロは主張しています。一つのエピソードを紹介して今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。このエピソードに登場するのは、皆さんもひょっとしたら聞いたことのあるお話かもしれません。このお話に登場するのは莫大な借金を抱えていた一人の男性です。この人の借金を現在のお金に換算してだいたい100億円としましょう。本当はもっと大きい額だったようですけれども、私の頭が理解できる限界が100億円だったんですね。まあ、理解できるって言っても見たことあるわけではないですし、理解、本当のところは全然理解できてないかもしれませんけれども、まあ、とりあえず100億円。すごい借金です。まあ、数字を聞くだけで頭がクラクラします。大きなビジネスをですね、この人は試みて、そのために必要になって借りて、そして失敗をしたということなんでしょうか。彼はそのお金を返済することができなかったので、貸主に謝りに行きました。すると貸主は、あなたには売れるものがまだあるじゃないか。持ち物も車も家も全部売ってお金を返しなさいというふうに言います。まあ、厳しいように見えるかもしれませんが、それは100億円を借りているわけですから当然のことだと思います。しかし彼は貸主にそこでひれ伏すんですね。ガバーッと土下座をします。申し訳ありません、もう少しだけ待ってください、そうすればすべてをお返ししますから。その人はその真剣な謝る姿と涙を流しているその顔を見てかわいそうに思えてきたんですね。まあそうだな、100億円は大金だけれども、そこまであなたが反省しているなら借金をなしにしてあげようと言ってですね、なんと気前のいい人でしょうか、その負債を全部免除してくれました。ところがその許された彼が家を出て、その貸主の家を出て歩いていると、向こうからその彼がお金を貸していた仲間がやってきたんですね。すると彼はどうしたかっていうと、その仲間に飛びかかって首を絞めたというんですね。そして言います、借金を返せ、私が貸していたお金を返せその彼が貸していた額は100万円でした。 仲間は首を絞められながら必死に言うんです。許してください、もう少し待ってくれれば返します。でもかわいそうに彼は許さないで、そのまま首を絞めたまま引きずっていって、仲間を牢に入れてしまいます。自分は100億円の借金を免除してもらっておきながら、自分が貸した100万円を絶対に許さなかったというんですね。この、彼には悲惨な、もう皆さん想像つくと思いますけれども、悲惨な結末がもちろん待っています。けれどもどうやらこのストーリーは実話ではなく作り話のようです。そう、これはイエス様の例え話に出てくるストーリーですね。イエス様が言いたかったことは明確です。私たちは天の父なる神様に罪を許された存在なんですね。そんな大きな許しをいただいておきながら、他の誰かのことを許さないということがないように、それはあたかも100億円の借金を免除してもらったのに100万円を許せないで取り立てるようなものなんだとイエス様は言いました。私たちは自分がイエス・キリストの十字架の罪の許しを日々いただいて、そしてこの十字架のゆえに他の誰かを許すような、そんな生き方でありたいと願います。お祈りをいたします。私が何かのことで許したとすれば、キリストの御前で許したのです。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝私たちを第二コリントの尊い聖書のお言葉を通して教えてくださったことをありがとうございます。私たち一人一人がイエス様の十字架によって許されていること、イエス様が私の罪の身代わりに十字架にかかってくださって、私の罪がすべて父なる神の御前に許されて、父なる神の愛されている神の子供とされたこと、そして父なる神様と一緒に今日も共に歩めることをありがとうございます。この大きな罪の許し、大きな救いをいただいた私たちは、この十字架のゆえに他の誰かがもし何かをしたとしても許していくことができるように導いてください。イエス様がそのことを願ってくださったことをありがとうございます。そのイエス様の願い、そして聖書の言葉のおすすめに、本当に私たちが素直に応答して、イエス様の罪の許しの大きさと喜びのゆえに、他の人に対して寛容で心広く優しくあれるように、どうぞ私たちを助けてください。感謝します。今週1週間も語られた通りに、御言葉の励ましをいただいた通りに歩むことができるように、私たちを導いてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。